恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。人信条シリーズの今朝は第7回目です。先週は乙女マリアより生まれ、その告白について学んだのです。さあ、いよいよイエス様がお生まれになった、これからイエス様の生涯が始まる、数多くの奇跡物語、また教え、愛の行いが始まると思いきや、なんと次に続く言葉は、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられと続くのです。生まれたと思ったら、すぐに十字架の苦しみに一足飛びするのです。イエス様の様々な教えや奇跡はもちろん大切です。しかし、最も大切なことが十字架なのだということを強調するかのようです。四つの福音書の中でも、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、イエス様の生涯を描きながら、その最後の一週間に多くのバランス崩しても、多くのスペースを割いていることからも、いかにイエス様の生涯の中でこの十字架が大切であるかを示しているのです。しかし考えてみれば、イエス様のご生涯は最後だけではなくて、その誕生の初めからずーっと苦しみの連続であったことがわかります。ベツレヘムの家畜小屋にお生まれになり、会話を家に寝かされた時から、すでにそこには十字架の影が差していたのです。ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、このポンテオピラト、このユダヤの総督とされる人物については、長くこの人物が歴史上の実在の人物であることが疑われていました。なぜならそういう名前は、どこにも記録が残っていないし、どこからもそんな名前が発掘されたことがないので、これは作り話。ポンティオ・ピラトは架空の人物。だから、同時に十字架も作り話。と、人々は言っていたのです。ところが、1961年、イタリアの発掘隊が、イスラエルにあるカイザリアというところで、ユダヤ総督ポンテオピラトという名前が刻まれた石灰岩の碑文を発見したのです。司法のアウトラインのところにその絵がコピーされていますが、この発見によってポンテオピラトという人物が架空の存在ではなくして実在であることが証明されたのです。そしてそれによってイエス・キリストが十字架につけられたということも同時に歴史的な事実なのだということが確証されたのです。十字架の出来事はよく考えられた作り話ではなくて、実際に歴史の中で起こった本当の出来事なのです。このポンテオピラトは紀元26年から紀元36年までこの地方一帯を治めたローマから使わされたローマ総督として、この地域の一番の権力者として存在したのです。このピラトについてはルカによる福音書の第13章の一節で、ちょうどその時ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。この一つのエピソードからもわかるように、非常に残酷で、横暴で、また頑固な人物であったと言われています。当時ユダヤは、ローマ帝国の支配下にありました。宗教的なことや民事的なことは、イスラエルの人たちに、サンヘドリンと言われるイスラエルの議会に委ねていました。しかし、犯罪者を処刑にする権限は、 イスラエルの人たちにはまたその議会には与えられていませんでした。イスラエルの宗教指導者たちは何とかしてイエス・キリスト、このイエスを死刑にしたい。神を冒涜する者として亡き者にしたい。しかし自分たちではできないので逮捕すると、最終的にはピラトの元に引っ張っていって、そこで死刑の判決と処刑を勝ち取ろうとしたのです。このようにしてピラトの元にイエスは連れてこられます。ピラトはこのイエスを調べるのです。しかし、何の罪も見出すことができなかった。そこでピラトは何度も何度も人々の前に出て行ってはイスラエルの民を説得しようとしました。ルカの福音書の23章を見ると都合3回ピラトは出たり入ったりしながら群衆に向かって叫ぶのです。この人には何の罪も見つからない。この人は死罪に当たるようなことは何一つしていない。あの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死に当たる罪は何も見つけることができない。繰り返し繰り返し説得しようとしています。しかし、ピラトの前に押しかけた群衆は、宗教指導者や律法学者たちから扇動されて叫ぶのです。十字架につけろ、十字架につけろ。先日、音楽堂でこのマタイ受難曲がですね、本当に見事に3時間余りのですね、演奏がなされて、実に感動的なコンサートでしたけども、ピラト役の人が、ではこのイエスをどうすればいいのかっていうと、聖歌隊の人々が一斉に十字架につけろ、十字架につけろと叫ぶ、そこはギョッとするような雰囲気でしたので、思わず家内と顔を見合わせて、その驚きを顔で表し合ったものでした。ピラトは、それでも何とかしてイエス様を助けようとします。その時ピラトはいい方法を思いついたのです。時はちょうどユダヤ人が一番大切にしている杉越の祭り。この祭りの時には一人の囚人を恩赦によって釈放するという習わしがありました。その頃、名の知れた囚人でバラバという男が捕らえられていました。新共同訳聖書を見ると、このバラバのところがバラバイエスともう本文でなっています。有力な写本、手で書き写した発掘された本の中にバラバイエスとあったので、新共同訳はそれを採用したのです。とても興味深いことです。この日、二人のイエスという男が捕らえられていたのです。ピラトは、このメシア、キリストと呼ばれるイエスを、このバラバイエスと共に群衆の前に立たせたら、いくらなんでも、人々は悪名高いバラバではなくして、キリストと呼ばれるイエスを選ぶだろうと考えたのです。いくらなんでもバラバを許せとは言わないだろう。この二人を比較すればもう明らかだと思ったのです。ですからマタイ27-18、ピラトは彼らが、この宗教指導者たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。ピラトはイエス逮捕の真相をつかんでいたのです。すなわち、このイエスという男には何の罪もない。ただ宗教家たちが自分たちよりもイエスの方に群衆が行ってしまって人気が出て、ついていくことに妬みを覚えて、憎しみを抱いて殺そうとしていることを察知していたのです。しかしそれは祭司長や律法学者、宗教指導者たちのことであって、群衆はイエスに対して悪意を抱いているわけではないと踏んだのです。ところが、このナザレのイエス、キリストと呼ばれるイエスを釈放してほしいか、バラバイエスか、と言ったとき、20節を見ると、しかし祭司長、長老たちは、バラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう、群衆を解きつけた。この宗教指導者に煽られて、群衆は叫んだのです。 イエスを十字架につけろ、バラバを許せ。ピラトの思惑は見事に失敗したのです。そんな時にピラトの奥さんからの伝言がピラトに届けられました。19節。またピラトが裁判の席についていた時、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。ゆうべ私は夢で、あの人のことで苦しい目に遭いましたから。私もよく夢を見るんですけど、一番私にとっての悪い夢は、講壇に立って説教しようとすると、頭の中が真っ白になる夢です。ピラトの奥さんが見た夢はどんな夢だったんでしょうか。あの人のことで苦しい目に遭いましたから。ある人はその夢というのはこういう夢ではなかったかとうがった説明をします。夢の中に大勢の人々が集まっている集会場が見えてきました。そしてその集会場の中で人々が一斉に言い始めるのです。乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ。夢の中で、教会の礼拝の光景が出てきて、人々が一斉に、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けたという、そういうですね、光景にうなされたというのです。まあ、どういう夢かわかりませんけども、とても興味深い説明です。ピラトは、ですから何とかしてイエスを死刑から救おうと努力したのです。ですから別のところを見ると、鞭打ってから釈放しようではないかと持ちかけたりもするのです。でも通じませんでした。ピラトは自分の良心に従って、この無実の罪で殺されようとしているイエスを釈放する権限が彼にはありました。彼はこの地域の最高の権力者として、生かすも殺すもできる立場にあったのです。しかし、様々な釈放の努力にもかかわらず、最後は、人々の前で、たらいの水に手を浸して、手を洗って、私は、この男の血の罪に対しては、血については何の関わりもないぞ。俺は無関係だぞ。お前たちの勝手。自分たちで始末せよと死刑を認めてしまい、丸投げしてしまうのです。しかし歴史は、このピラトの責任を責任なしとして認めることはありませんでした。2000年経っても、今朝も礼拝の中で、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けと、その名前がまた呼ばれているのです。告白され続けているのです。イエスには何の罪もないと分かっていながら、その良心に従って行動できなかったピラトの姿は惨めです。このピラトの行動の動機について、聖書は福音書は様々に描いています。マルコ15章の15節を見ると、ピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。群衆のご機嫌取りのために、バラバを釈放し、イエスを処刑したというのです。今日読んでいただいた27章のマタイ27の24では、そこでピラトは、自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、もうどうしようもない。暴動になりそうなのを見て、俺はもう知らないぞ、勝手にしろと言って、というのです。ルカ23章の23節を見ると、ところが彼らはあくまでも主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。よくわかりますよね。声の大きな人が勝つんです。総会が近づいていますが、よし、今度は大きな声で、なんてですね、声の大きさで勝ってしまった。すなわち、それに押し切られてしまったというのです。また、ヨハネの福音書は違った見方をしています。すなわち、イエスは自分が王だと主張している。それは、 ローマの王様カイザル・シーザーに背くことです。もしあなたがこの男を釈放するなら、あなたもピラトよ。カイザルに敵対することになりますよ。そんなこといいんですか？私たち内部告発しますよ。そうなると、あなたの首が飛びますよ。その脅迫に負けてイエスを十字架につけたと説明します。様々なピラトがイエスを苦しめ十字架につけることを許したその背景、動機が描かれていますが、どれかが当たってるんではなくて全部が正解でしょう。それら全てが動機となって、ピラトはなすべき善を知りながら、それを行わないという罪を犯してしまうのです。人を恐れると罠に陥るという言葉もありますが、まさに人を恐れ、人のご機嫌取りをしてしまって罪を犯すことになったのです。私たちはこの弱々しいピラトの姿を見てどう思うでしょうか？何を思うでしょうか？ポンテオピラトのもとに苦しみを受けた私たちはこうやって告白をしながら、そのたんびにピラトに対する軽蔑を、嫌悪を、その罪を責めて問い続けているのでしょうか？いえ、そうではないのです。今朝の教会学校でもこの話になった時にある方がですね、ピラトだけがなんだかかわいそうとですね、同情的な声がありましたけども、確かにピラトの一生懸命釈放しようとしているその努力の跡をたどればかわいそうと思うかもしれません。ここでわざわざピラトの名前だけが挙げられているのは、ピラトだけが悪いとして挙げられているのではなくして、すべてのイエス様を苦しめ十字架につけた者たちを代表してピラトの名前が挙げられているだけなのです。イエスを苦しめ十字架につけた人々、それはピラトだけではありませんでした。宗教家、律法学者たちの妬みに燃えた心がイエスを苦しめ十字架に追いやりました。イエスさえいなければ人々の心は自分たちの方に向くのに、その存在を妬み憎しみ殺そうとする彼らこそイエス様を苦しめたのです。群衆はどうでしょうか？群衆はこの一週間前、わずか一週間前にこの同じ群衆がイエス様に向かってホサナ、ホサナ、万歳万歳とですね、シロウの葉っぱを手に持って大歓迎したのです。しかしその舌の根も乾かないうちに、同じ舌が十字架につけろ、十字架につけろと叫ぶのです。ここに自分たちの思い通りにならなければ、簡単に心変わりする群衆の気まぐれがよく表されています。また、こうやって大多数が叫んでいるときには、それに流されてしまって一緒に叫んでしまう群衆心理も罪深いことなのです。この群衆の中には、一人や二人、イエスは何も悪いことしてないのに、十字架につけてはダメだ。とんでもないことだと思う人はいたでしょう。でも、彼はそこで声を上げなかったのです。イエスを殺してはいけないと叫ぶ者は一人もいなかったのです。群衆たちも群衆心理の中で流されていったのです。イエス様のお弟子さんの一人、イスカリオテ・ユダもイエス様を苦しめ十字架につけたその人です。金銭への欲望がイエス様を売ってしまうという行動に駆り立てたのです。イエス様よりも自分の欲望を満たすことの方が大切だったのです。また、イエス様が十字架に釘付けられて血まみれの状態でうめいている、そのもう1メートルも離れない真下で、イエス様がうなり声を上げているその苦しみの真下で、ローマの兵隊たちは何をしていたか。なんと十字架の下で、ローマの兵隊たちはサイコロを振ってイエスの上着を洋服を誰が取るかと奪い合いの賭け事をしていたのです。なんと神の子救い主が彼らの一番近いところで 死のうとしている、殺されようとしている、そのすぐそばで、それに無頓着で、無関心で、無感動で、ひたすら賭け事をしている、この姿も、ローマ兵たちのあり方も、イエス様を苦しめたのです。他のみんながあなたを裏切っても、私は決して裏切りません。と啖呵を切ったペテロ。しかし、あなたもあのイエスと一緒にいましたね。確かですよ。と言われると、知らない。そんなものは知らないと最後は呪いをかけてイエスを裏切ったペテロも、イエス様を苦しめたその人です。このように、イエス様を苦しめた人々の姿を、行動を、その姿を見つめるときに、私たちは、なんとそこに、自分自身がいることに気づかされるのです。聖歌の400番に、君もそこにいたのかという、本当に素晴らしい黒人霊歌があります。腹渡を絞り出すようにして、黒人たちが歌った賛美です。君もそこにいたのか、主が十字架につくとき、なんだか心が震える、震える、震える。君もそこにいたのか。まさにその賛美のように、私たちは十字架の光景を見、十字架を巡る人々、取り巻く人々を見るときに、君も、私も、そこにいたのだ、そこにいるのだということに気づかされるのです。人のご機嫌取りをするピラトの顔、それは、あなたの顔、私の顔ではないですか？人の顔や口を恐れて、なすべきことができない、なすべきでないことをしてしまう、臆病なピラトの顔、それはあなたの顔、私の顔。自分の地位や名声、評判が損なわれることを恐れて妥協してしまうピラトの顔。自分に都合が悪くなると、その責任をすべて他の人に押し付けてしまうピラトの顔。妬みから人を攻撃し、憎み、しかも自分は、正しいことをしている、言っていると疑ってやまない宗教家たちの顔。いつも自分の利益ばかりを追求して気まぐれな行動を起こす群衆の顔。ひたすら自分の楽しみを追い求めて心が鈍くなってしまったあの兵士の顔。金銭を追い求めてその欲望を満たすためなら何でもするユダの顔。人の前でイエス様を信じていることを知られまいと否定するペテロの顔。本当にそこに見える顔、一つ一つの顔に私たちは二重写しのように自分の顔が映るのを見るのです。イエス様がお生まれになった8日目にイエス様の両親が幼子イエス様を連れて神殿に行ったとき、そこにシメオンという老人が出てきて、幼子イエスを腕に抱いて予言をする言葉が出てきます。そしてマリアに向かって、剣があなたの心をさえ刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。このシメオンの予言が、まさにこの十字架の光景の中に実現したのです。マリアはまさにこの時、剣がその心を刺し貫かれるような苦しみを、痛みを経験したのです。それはなぜですか？多くの人の心の思いが現れたためです。あの十字架の光景の中に、多くの人の心の思いが、いや多くではない、私の心の思いが、あり方が、生き方が、そのまんまに現れたのです。十字架の周りにあるのは、私の心の思いの現れなのです。ですから、私たちが、人信条を告白しながら、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、そのポンテオ・ピラトの名前のところに、 実は彼は代表者ですから、私たちはそれぞれ自分の名前を当てはめて告白すべきなのです。横山幹雄のもとに苦しみを受け、十字架につけられなのです。皆さんそれぞれご自分の名前をそこに入れて言いにくいでしょうけども、一回一緒にやってみましょうか。大きな声で。ご自分の名前を入れてですよ。ポンテオピラトのところに自分の名前を入れて、よーい、はい。横山、声が小さいです。よーい、はい。横山幹雄のもとに苦しみを受け、十字架につけられ。認めない人がだいぶいるみたい。そこにまさに、あなたの私の名前が入るはずなのです。イエス・キリストが私の罪の身代わりに、私の罪を背負って十字架で死んだということはどういうことですか？それは別の言い方をすれば、私の罪がイエス・キリストを十字架に追いやったということです。誰かがあなたの罪を引っかぶって死んだとすれば、それはどういう意味ですか？あなたの罪が彼を殺したということです。イエス・キリストが私の罪、あなたの罪のために十字架で死んでくださった、それは私がイエスを十字架につけたその人だと私たちは信じ告白することなのです。パッションの映画の監督であるメル・ギブソンは、自分自身も俳優ですけれども、この映画の監督をしながら一度だけこの映画に登場しているというのです。それはイエス様の手に釘を打ちつける光景で、メル・ギブソン自身がローマの兵隊となって、そのハンマーを振り下ろす役割をその手だけで演技をしたというのです。それはカトリックですけれども、このメル・ギブソン監督の信仰告白なのです。すなわち、イエス・キリストを十字架につけたのは他でもない、この私ですよ。私がイエスを釘付けにしたのですよ、ということを表したくって、そうしたのです。ある人が夢を見ました。夢の中にイエス様が十字架につけられて、血まみれになって身もだえしていました。夢を見ながらその人は、ああ、かわいそう。誰かがイエス様を助けないのでしょうかと見ていると、一人の人がはしごを持ってイエス様の十字架に近づいてきた。ああ、助けに来てくれた、よかったと思って見ていると、この人が十字架の横木にはしごを引っ掛けると、登っていくと、なんと、持ってきたハンマーを取り出すと、身を乗り出してイエス様の十字架の釘が、決して抜けないように、ぐらぐらして抜けないように、もう一回力いっぱい打ちつけて、両方の釘を打ちつけていたというのです。夢を見ながら、うわ、なんということ、助けに来たと思ったのにと思ったら、この夢の中でその男が後ろを振り向いて、にっと笑ったというのです。なんとそれが自分自身の顔だったというのです。まさに、イエス・キリストを十字架に釘付けにしたのは私ですという夢だったのです。私の罪がイエス様を苦しめ、イエス様を十字架につけたのだというこの発見は、私たちの人生の中でとっても大切です。しかし、イエス様を苦しめ、十字架につけたのはピラトであり、宗教家たちであり、ユダであり、群衆であり、私たちであるというこの発見以上に衝撃的な驚くべきことが聖書では述べられているのです。イエス様の十字架の予言を700年も前にしたイザヤは、イザヤ書の53章の中で十字架のイエス様の光景を克明に描きながら、実節でこう予言しました。しかし、彼を砕いて痛めることは、主の御心であった。聖書の中にこれほどに衝撃的な言葉は他にないと思います。しかし彼、神の一人子、イエス・キリストを砕いて痛めることは、その御子を使わされた父なる神の御心、ご計画であったというのです。 イエス様が受けられた最も大きな苦しみ、痛みは、実はその父なる神様から与えられたものだったのです。イエス・キリストは肉体的な苦しみを通られました。私たちと同じ生身の体を持ったイエス様は、麻酔のようなそういったものをですね、受けることを拒みました。ごまかしもなく、その肉体の生身の体で、想像もできないほどの、身もだえもするほどの痛みを、そのまんま受けられました。私たちは肉体的な十字架の痛みを、こう想像して、うわぁ、苦しいでしょう、痛いでしょうと思うのですが、聖書は、そのイエス様の肉体的な痛みについては、全く描きません。顔を歪めたとか、痛いとか、そんなことを一言も書かないで。それはどういうことですか？イエス様はその肉体的な痛みを耐えてくださったのです。イエス・キリストは十字架の上で、精神的な痛みを、苦しみを受けられました。すっぱらかにされて、人々の前で晒し者にされて、笑い者にされて、あざけられて、殺されていく。それはどんなに精神的に辛いことでしょうか。でも、イエス・キリストは、そういった痛みに対して、耐えてくださいました。イエス・キリストのその十字架の真下には、なんと、イエス様を産み育てたマリアが、そこに見上げて立っていますし、マナ弟子の一人、ヨハネがそこにいるのです。愛するお母さんと愛する弟子の目の前で、そんな姿で死んでいかねばならないイエス様の感情的な痛み、苦しみ、悲しみはどれほどだったでしょうか。でもイエス・キリストはそういったものに全部耐えてくださったのです。そのような痛みに苦しみに耐えておられたイエス・キリストが、突如です。腹旗を引きちぎるような声で叫びを上げたのです。エリー、エリー、レマー、サバクタニー、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この瞬間に、イエス様の心に起こった出来事を、私たち人間は誰も正確に知ることはできません。この瞬間に、父なる神は、愛する御子イエスを呪ったのです。罰したのです。見捨てたのです。その怒りの鞭を振り下ろしたのです。それはイエス様にとっては、まさに暗黒の中に落ち込むような、地獄を経験させられるような出来事でした。いつも仰いでいた愛の父なる神様の御顔が全く消えて、いつもアバ父よと親しく読んでいた、その父の御顔が消えて、ただ、絶望的な暗黒が、イエス様の心に立ち込めていたのです。その時、確かに、父なる神は、罪のない御子を、私のあなたの身代わりにして、呪い罰し、捨てられたのです。私たちは、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けられたイエス・キリスト。しかし最も大きな苦しみは、父なる神、ご自身から受けた苦しみであったこと。しかし、ここに驚くべき神の愛が示されたことを知らされるのです。なぜならこれ以外に、私のあなたの罪が許され、消され、神の前に、義とされて立つ方法がなかったからです。今日、私たちは一人一人、私の罪がイエス・キリストを十字架につけたことを深く心に覚えて、イエス様、私の罪があなたを十字架に追いやり、あなたを十字架の上で苦しめたのですね。私のあの罪、この罪、その罪がその原因であることをしっかりと認めながら主の御前に悔い改めましょう。しかし同じその十字架がその罪を許すに十分であることを本 当に心から感謝して、でもイエス様、私の罪を許すために、私の罪を背負って身代わりに死んで、罰を受けて、呪われて、地獄を受けてくださって、ありがとう。そんなあなたを心から信じますと、そんなあなたを心から愛しますと、主の前に出て、十字架に表されている神様の愛を受け取るものでありたいのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。